はい、それでは今日はこの表題ですね、タイトルについて特にお話をしたいと思います。はじめにですね、あなた方はキリストに復活をもさせていただいた、させられたという訳になるとですね、何させられたっていうと、そこへ行かせられたとかですね、難しい仕事をさせられたのように何か負担になるような、ちょっとこれニュアンスが良くないと思います。あなた方はすでにキリストの復活をさせていただいた。こういうに復活ということは以前から繰り返しも言ってますように、死んだ後に蘇るという方以外にもですね、この言語は目覚める、立ち上がる、立つという語句でたくさん使われているんですね。語句の言葉なんです。日本語では復活というと、もうキリスト教だけの特別なんかことのように聞こえてしまうんですね。だからこのようにですね、もう霊的には死んだ状態からですね、全く異なる毎日を生きてですね、主の導きを受けて歩む。これはもう死んでた状態からしっかりと立ち上がったと。そういうことであるので、アニステミ、アンヒステミア、英語のスタンドと同じインドヨーロッパ語族の言葉ですね。立ち上がると。アンは強めな、アニヒステミ、アニステミと。エゲールというもう一つの言葉は目覚める。ここ普通に使われる言葉がですね、日本語になると、この復活とか蘇るというふうに訳されるわけです。で、もう復活させていただいた。これは前にもあってですね、前のところでも今までにも繰り返し言ったんですけども、エフェソ信徒への手紙の2章ですね、2章の1から6にも繰り返して書いてあります。エフェソの2章の1から6。353ページですね。新約聖書の353ページ。エフェソの2章の1から6のところを見ますと、同じようなことが書いてありますね。あなた方は以前は自分の過ちも罪も同じようなこと、要するに罪のためにもう死んだ状態。これはさっきも話があったように、創世記のはるか前からですね、人は考えることがみんな悪い方向向いてるとか言い換えたら自分中心ということですね。悪いと人のものを取るとか殺すとか、なんかそんなことをパッと思い出しますけれども、自分中心ってことはサタンの働きだっていうぐらいですね。ペテロがイエス様が私はもうじき復活、いや十字架につけられて復活すると言ったら、そんなことあってはならない。人を殺したり盗んだり全然関係ないわけです。けどもイエス様はサタンよ退けと言ったのであってですね、聖書の見方は非常にはっきりしているわけです。自分中心の考え方はサタンが働くという、普通の私たちの言葉の感覚では考えられないほど厳しいわけですね。聖書の世界ってのはそういうものですよね。その代わり、どんな苦しい状態でも救いの道が備えられている。人間的にもあらゆる希望もないというところでもあるわけですよね。私たち人間のこう物差しで、人間ってのは本当に狭い狭いです。天才といってみんな狭い狭い。学者といってみんな狭い狭いです。みんな神様の視点から無限に大きいから、みんなゼロに等しいわけです。無限大に比べたらゼロ。これは数学的には当たり前のことですから、パスカルなんかがそういうふうにはっきり。無限大に比べたら厳密に今ゼロになるというような表現をしているわけです。そういうことですので、私たちも死んでいた。もうゼロのような状態だった。常に自分中心。 考えることはいつも悪いことっていうのはそういう意味ですね。けれどもですね、神様の愛によって、この四節にあるように、死んでいた、レイディも死んでいた私たちをキリストと共に生かして、要するに復活をさせて、天の王座にまで着かせてくださった。そんなことは、まあ普通のクリスチャンではあんまり語ったりしないと思います。だから、キリスト信者の言うことであっても限界やつもあるわけです。人によって、牧師さんによってですね、言うことにもみんな限界がある。当たり前の話ですね。音楽にしてもですね、すごい限界をみんな持ってるわけです。声が出ない人もいれば、少し出る人もいれば、非常に綺麗な声出る人もいっぱいみんな限界を持ってる。背丈、身長から視力から、全部みんなそれぞれに限界があるから、それは牧師さんのすごい限界ある。復活を信じないというふうなことを言う人までおるわけですね。我々の最初の、徳島無教会の最初の責任者、太田与直さんという人は、進学校へ行ってたんですね、最初。牧師になると。まあ、明治のずっと昔ですけど。でもその時に、牧師になろうという若い学生たちが、自分は復活なんか信じない。けど、信じて言わなければ、牧師になれないから信じるんだ。というふうなことを公言しているのに、驚いてしまって、それが一人や二人じゃなかったというようなこと。それからもうやめた。というんですよね。で、高知に帰ったというふうなことが書いてありますから、私も牧師、初めてで、50年も前ですよね、それを読んだのは。と思ったんです。そんなこと信じないでですね、テストに受からないから、復活を信じるなんて、そんな人がおるのかと、本当に信じがたかったけど、実はこういう人もおるわけです。実にいろいろですね。でもそういう人は全部ですね、悪影響ばっかりかというと、そういうことはまたこれ言えない。そういう人でも神様が用いて、別の人が信じるような道具で使われることがあるんです、確かに。いろんな人を作ってる。でもその人でもですね、後になって本当に復活を信じるようになったかもしれないですよね。若いある時にはこういうこと平気で言ってたと。あまり罪と感じなかった人。そういうことですよね。いろんな人を使う。前から何度も言ってます。私を徳島の無教会の集会に導いて誘ってくれたのは、私が大学の時に、信仰を与えられた柳原殿の信仰所の弟子であった、兄弟の理学部の先生の冊子を読んでいたから、読んでいた人を、徳島で二人おったから、その一人に、吉村っていうのが帰ったから、徳島に行ったから、行ってやれと。いうことで私に尋ねて探し物で来てくれたわけです。それで徳島無教会につながったわけです。それがなかったら夫婦だけで、あちこちの教会をどんな風にやっているかって調べるために私あちこち徳島小松ほとんど行って、いろんなとこ行ってみたわけです。そんな風な状態で夫婦だけでずっとやってたと思いますね。もうその人は後に非常に不可解な出来事を起こして、もう本当に離れていった。で、そもともさんの、いとこですね。いとこにあたる人が亡くなった時に、大運のうちですが、葬儀には、ちょっと後ろ見たこの人をおって、数珠を持ってしてたもんと、びっくりしてたということもありますね。そういうことから本当にですね、神様はどんな人を使うかわからない。悪人でも使うことあるわけです。御国のために。そういうんで、そしてその悪人も今言ったように、後に悔やられたのかもわからないので、そういうふうな、まあ、利権的な人がおっても、あの人大体嫌い嫌いで終わらないで、その人も祈るということが、これどんな時でも必要だと。私たちは簡単にこう、見下したりしてたり、そしてまた自分中心に思ってしまったりするんですけども、祈りはいつどんな時でも必要だし、一番大切なことだということになりますね。ちょっと小道にそれましたけれども、そういうことでですね、この、私たちはですね、キリストと共に活動させていただいたと。そして、このことはですね、ヨハネ福音書ではまた別の表現で書いてありますね。これも繰り返し言っていたことです。世の終わりに初めて復活するんだ と一方では書いてあるような箇所もありますから、終わりの日に初めて、それまで何しか眠ってる、死んだら眠ってるなんて言い方をすることありますけど、これは眠ってるっていうのはですね、人間、動物が活動しているのが止まった、一時的に止まった状態ですね。全く止まった状態で心臓動いているわけです。人が死んだら、もう焼いてしまったら、どこに人が動いているのか誰もわからない。眠った状態、何もない状態でおるのか、のことは別の箇所を見たらですね、だからここ、今のところでも、もうキリストも生きているうちから復活させられて、天の王座にそういう力を与えられているんだというのに、それが死んだからといって消えるはずがないわけです。ヨハネ福音書においても、こういう復活のことはとっても大事なことなので、繰り返しやはり聖書を基本として、私たちはそれを知る必要があると思いますね。誰かこう言ってるでなくて、ヨハネの11章の、3節ですね。ヨハネの11章。だから他の人に話をする場合でも、こういった聖書の箇所を引用する必要があるわけです。23節からのところですね。ヨハネの福音書の11章の23節からのところです。ヨハネ福音書の11章の23節のところからですね。これも繰り返し言ってるところですが、ラザロが死んでも、4日も経ってると。けれどもイエス様は、あなたの兄弟ラザロ復活するんだと言ったら、マルタはですね、いや、終わりの日の復活は知ってると。これはダニエル書一部の旧約聖書にも書いてあります。終わりの日はずーっとも死んだままだと。いつかわからない終わり。千年先かもわからない。なんかわからん時に復活のは知ってると。言ったら、イエス様はそれを訂正、修正して、ですね、ここに。私自身が復活で命、蘇りだと。命そのものだと。だから私を信じて結びついたものはもはや死んでも生きるし、殺されても生きるし、生きていてそうに信じているものはもう死なないんだと。このことを信じるか。だから死んでずーっと眠ってるっちゃって何も生きてるも何もないような状態で無になったようにしてずーっとおるんじゃなくて、もう生きてるんだ。ということですね。ここの、こうした箇所ですね。わざわざ終わりの日に復活するっていうのを変えて、今はもう生きてるんだと。たとえ殺されても災害死んでももう死なないものになってるんだと。生きてるということが言われている。それからもう一つ、二つ。福音書から。死んだ人は生きている、復活しているっていうのは、イエス様が当時誰も思い浮かばないようなことをもとにして言われたことありますね。それは、旧約聖書、創世記に、私はアブラハム、アブラハムの神、イサクの神、って言われていますよね。神は死んだものの神ではなく、生きているの神だと。そのことをもとにしてですね、アブラハム、イサクも生きているんだと。はるかもて死んで亡くなってしまったの、誰それの神って意味がないと。そういうふうに、みんなそんなことが復活を意味していると思いもよらなかったことです。ですね。アブラハムの神、イサクの神だと。ということは、アブラハム、イサクも生きてるんだと。あなた方は非常に大きな考え間違いをしてるまで言われたわけです。でもこれもですね、ほとんどの復活について書いてある人たちは、そのことを用いて引用されることは本当にないですね。それがもう一つ。イエス様がいよいよ最後が近いときに、高い山に ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、三人の弟子を連れて行ったですね。その時に、イエス様が、目の前で変わってですね、顔は太陽に輝いたと。僕は真っ白になったと。神様と同じようなお方だということを目で見る形で示された。その時に誰と話し合っていたか。モーセとエリアがイエス様や弟子たちに現れてイエスと語り合っていたと。モーセとエリアははるかの昔の人ですね。イエス様で1300年も、エリアってもう700年、800年も800年前です。その人と話し合っていた。まさに生きている。旧約聖書ではもう死んだらもうみんな黄泉に行くと。死へをの世界くらい闇に行くんだとかいうふうなことでなくて、実際にこういう人の例があるようにですね。旧約聖書の時からすでにこういう表現があるということです。でもそれは、このような啓示はイエス様だけはっきり受けて、まだほとんどの人はそういう啓示をはっきり受けていなかったということです。それをイエス様は完全な啓示を受けたから、神はアブラハムの神、イサコの神。その言葉すらがもうアブラハム以降も死んだものでね、復活をしていると。神というのは常に生きたものの神なんだからと。そういうことで、そして全部の人たち、信じるの誰でもに啓示されたのがキリスト以降ということになったわけです。信じるだけですね、みんなもう死なないものになっているんだと。けれども、まだまだ罪を犯したり、また死んだようになる。あるいはキリストを信じても、非常に苦しいことはずっとずっと続いた場合には、もう信じられなくなると。誰もそういうさまようような時があるわけです。再び死んでおるんだ。けれども、これをもう信じ続けていくと、また新しい力を加えるという。要なんかそのためにあんだが長い長いものを使ってですね。持ってる大事をみんな奪いされたと。自分の健康すら奪い取れてですね、非常に難しい病気になって、夜も眠ることもできないぐらい、苦しんだと。奥さんから罵られたと。神を呪って死んでしまったらいいんだと。そのようなとこまで、神様を常に思っていた人が、掘り込まれたと。でもそれで終わりではなくて、ですね。その後は、神様が、うんと近づいて来られて、欲を救い出されていったということですね。そういうように、生きている間はそういうふうに様々な波がある。完全にどんな波も来ないように完全な形での復活というのは、それが世の終わりということなんですね。それが今日の最後のところ。あなたが死んだのであって、あなたが命はキリストと共に神の完全な形ではそこに置かれているんだ。隠されている。だからある意味では部分的にはその命をもらっているからもう死なないものになっている。イエス様と完全な形でもう揺らがないようなものになる。光と同じ、太陽と同じ。イエス様の栄光の姿と全く同じようになるのはいよいよの終わり。ということで、その時にはこうに書いてある。4節ですね。キリストが再び現れる時には、あなた方もキリストともにその完全な栄光に包まれる。まあ、そういうふうに言われておるんですね。だから、いかに私たちも揺らごうともですね、なんとか神様にすがっている。それはキリストや神様を信じなかった。他に何が言ってあるのかっていうことですね。だから、ヒルティがずっと昔、も50年近くも前に読んだ中で、キリストを信じておりながら、それを捨ててしまった人はもう本当に良いことは決して来ないと。でも当然ですよね。キリストは完全な愛や真実、永遠性、完全な美。全部持ってる方を捨てたら、背を向けたら、他に良いものあるはずがないわけです。でも、そういうことだからこそ、途中で捨てたような人も、私たちも忘れないで、折に触れて思い起こしては祈るということですよね。キリストを信じるの途中で捨てたからもうダメだ。 というのは簡単に決して言ったらいけないことで、イエス様も聖霊を汚す罪は許されないとはっきり言われたけども、どのような罪が聖霊を汚すのかは、私たちにはわからないわけです。心の奥の霊的なものわからない。死ぬ間際にどんな風に変わったかわからない。どんな風に神がそこに働きかけたかもわからないわけです。だからどんな悪い人であってもですね、あの人はもう神から捨てられたんだか言ったらダメなわけですよね。まあ、私たちわからないわけです。神様に委ねておったらいいと。そしてずっとですね、悪いことを続けた人でも、その人が神様に立ち返るようにと祈り続けること。これは私たちの義務でもあるということだと思います。あの人もどんなにしてもダメな人なんていうことはできないで、神様が変えようと思ったらそれできるわけです。私たちがどんなに努力して変えよう変えようとしても、いかなる働きかしてもダメであっても、神様は全能なんだ。だから、そういうふうに神様は愛と真実で、かつ全能だと、すべてできるということを信じたら、もうどんな人でも絶望はないわけです。私たちはわからないから委ねる。キリスト教を信じなかった人は死んだらどうなるのか。それは地獄を言うか。そんなことを簡単に言ったら決してダメなわけですよね。今言ったように、死ぬまでどのように心の変化があったのか誰もわからないわけです。家族でもわからないんだから。そのわからないのにあの人はもうあんだけ、死んでない言うからダメなんて。それは言ったら当たり前です。論理的に考えてもいけないわけ。論理的にわかりますよね。その話した時のはひどいことで、キリストがおるはずがない。神なんか愛であるはずがないと言ったとしても、後にどんなに変わっていくか分からないわけです。ですよね。死ぬ間際になってどない変わるか。でもその時の心も物も言えないかもしれない。十字架で三人一緒につけられた一人の人なんかはそうですね。もう死ぬ間際になって本当に弟子たちすら信じてなかった復活さえ信じられたわけです。死を超えたお方だと。御国へ行くんだと。殺されて終わりではなかったと。ないということを信じることができたのは最後の時だったようですね。はい。で、まあ、こういうように、この三章ですね。私たちは既に復活をさせていただいておると。もう死なない存在になっていると。でも現状イライラ、イライラするけれども、必ずこのように完全な形で、あらゆる汚れも、もう罪を消え去られて、清められる時が必ず来るんだと。誰にでも来るというわけですね。まあ、今コロナということですね。非常に苦しんでいる人やたくさんの人が死んでいく、その家族たちも非常に悲しんでいる人もいっぱいおるわけです。私自身もあの最中にもう、公益性医療室というようになって。あのままほっとかれたら死ぬところだったもんだから、あの状態で、あの後も日赤病院もいっぱい、徳島県立病院が救急をもう一時ですね、いろんな人が感染したと言ったから、シャットアウトしたら、日赤にたくさん行くようになった。私がおった時でも夜中でもよく来て、これは本当看護の人は大変だなと思ったわけですけども、ああいうとこあっち行っても受け入れてるな、こっち行っても受けられたら、そんな人も死んでしまったわけ。実際にそれでですね、あちこちたらい回しされて死んでいった人たちもおるわけです。たらい回して家でも仕方がおったら家で急に死んでしまったと。そういう人たちは本当に家族の方々もですね、なんとかしてコロナを早く、これは誰でもみんな同じ、元気な人もそうですね。元気な人は遊びに行きたいから早く収まったりとか、浅い考えですけども。でもコロナが収まっても、この前なんかも言いましたけども、問題は全く解決しないわけです。また別の新型が現れるかもしれない。それだけなくて、心の中に入る子も、いわばウイルスとも言うべきものがあるわけですよ。そういうウイルスに侵されたらですね、本当に人が苦しんどっても笑うような、人のものってもその平気だとか、そこまで犬かがなくても、いつもお金中心、上辺だけは別のことを言うと。そういうふうに心の中にウイルスが入り込んだらもう本当に始末が多いので、それに対してはワクチンなんていうものは何か。キリストの力だけがワクチンですよね、その。でもそういうことは一切言わないわけです。コロナ、コロナ、コロナって。 今はもうオリンピックになっても必死になってですね、あらゆるものを動員して、あれでオリンピックがもうこの蔓延したら、もう安倍、自分の菅内閣も破滅したと。だから何が何でもっていう形で、まあ、大新聞のオリンピックに向けて突進していけるという予言も使ってあります。あれだけまあ、自分の地位が関わっていると。莫大な金やそういうものを出す人も変わってなった。あんだけ必死になるものかと思われますけれども、コロナが終わってもですね、今言ったように新しい形の別のもあるし、様々な災害、事故やら、憎しみやら、自分に絶望して自殺したいとしていっぱいおるのは止まらない。心の中にウイルスが入り込んだらもう生きていたくないっていうのも、もう力が全部抜けるわけです。ほんで本来なら、とてもじゃないけど高いとか、投与量とかまでしたり。ですから、はるかに本当は重要な。いつの時代でもしかも重要な。コロナがあってもなくても。どんなコロナが起こってもまた、この重要性変わらないのはキリストの力なわけですよね。それは一切ニュースでもマスコミで言わないということです。聖書まさにそこに重点を当てていってる。キリストと共にもう復活してるんだと。だから常に私たちとして上にあるものを求める。人間も誰でも赤ちゃんとか求めている。お乳ですね。赤ちゃんだったら本能的にお乳を求める。これは動物でもなる。まずすることはそうですね。乳房まさぐると。私の家では羊も飼っていたり、ヤギも飼っていたから、生まれるのを見てたら本当にもうドロドロしたの出てきて、全部親がたちまちを食べ尽くしてしまって、裸の赤ちゃんの、で、いつも夜も言ったら、すぐに立ち上がるんですよね。もう本当にそういう草食動物っていうの生まれたから本当に早く立ち上がる。私は何度もですね、まあ、驚嘆して見ていた。こんなにして、人間なら1年間もかかってやっと立ち上がる。見える間に立ち上がってくる。で、綺麗に後しまして、そういうのも全部食べてしまうんですね、ドロドロしても。まあそういう、まあいろんなことを見て、この動物、ほんでまず立ち上がってヨロヨロしているのが、お母さんヤギ、お母さんの羊の乳房を吸いに行くということですよね。そのぐらい求めてるほんの。目が見えなくても。それから歩き続けて、今度は自分で遊んだり、あるいは草を食べるようになったりと。まあそういうことを絶えず求めている。鶏もたくさん飼っていた。放し飼いにしていたからわかりますが、一日ウイヤは餌を探しているわけですよね。で、休んで、またひよこの時は親鳥の翼の下に隠れて、また一眠りして、また探すと。そのぐらい私たちは求める存在である。植物だってそうですよね。太陽の光の方に向いて枝がどんどん伸びていくわけです。そういうふうに何かを私たちはですね、求めている。どんな人でも求めている。だから簡単に、それは中にはですね、自分が悪いことを言われたと、差別されたと、苦しめられた、あの人が死んだらいいなんて、そんなことを求める人もおるわけです。そのようなものを求めた心が苦しくて暗くてですね、そんなものを持てるサタンが支配しているということになるので、悪いことを求めたら、相手にも悪い。自分も悪いですよね。だから何を求めるか決定的に大切になって、それが聖書では一言。神の国だと。上にあるものと、まさにそれは神様の愛や真実で収められているもの。それではそのもの。それは目に見えない上っていうか人間的なこういったところでなくって、それは、例えば科学や学問でもですね、そういう上にあるものは全く触れられないわけです。それはすぐにわかりますね。大学の教授さんだってですね、悪いことも平気でする人いっぱいおるわけです。東京大学を出て、そしてずっと頭良い良いということで、子供とか、管理になって役員、役職を務めた。嘘をそのトップのような人、平気でいっぱい言うと。国民をみんな知ってる、聞いてるとこ見ても、その前でよくもあんなもそういうものだと。オリンピック始まる前でも前の安倍首相はですね、原発は、福島原発はコントロールしてきてるんだって。大見を切ったわけです。何が一体コントロールできてる。 今もですね、放出作業7000人、1日に。7000人もの人々が除染作業に、あれでも、してるわけですよ。短時間しか働けないけど、ものすごい数が膨大に広がってる。すごい大行為ですね。それも毎日毎日、11年も。ずーっと今も、僕もそんなことはしょっちゅう出ないか知らないかもしれないけど、ゲラゲラ笑い番組になる、そういう原発の恐ろしさ、始末の多いなことをもっともっと本当は報道すべきなんですけどね。政府の顔色を伺うわ。そういうことをすると、大変だぞと。今の尾身会長がですね、珍しく政府側の委員だったのに、今のような状態で、パンデミックの状態でオリンピックならないと。考えられない。開催することありえない、ないと言った。また別、次にも言ったと。怒ってるわけですね。けしからんと。ということで、首相が決めて言ったら、その通り従わなきゃいけない。おかしいですよね。昔の戦争もそうです。トップが戦争をやると、めちゃくちゃ間違った。盲従した側になったわけですよ。学校でも言うの、校長がこう言うと。はいはい、盲従する。こんなこといいのかと。間違った行動にいくらでも私も経験したところです。それもどこでもトップだから良いとは限らないわけです。当たり前の話ですよね。どこの位置の時代でも。前に、トランプさんが大統領。あの人も嘘も平気で言ったり、ひどいこともいろいろ起きたり。これ平気で従うのかと。必ずトップであったから、だからこそ言わなきゃいかんわけですよね。そういうふうに、まあ、こんなのは当たり前ですけども、私は当たり前と思ってきたけれども、思わない人たちがたくさんおって、今の保守政党の自民党なんかには、トップが悪いと思っても嘘をついたらダメよっていう人さえいないわけです。まあ、なんか75年以上言ったら、天皇が悪いとか、軍務が悪いとか、即も逮捕して踏んだり蹴ったりやるということですよね。半殺しにされると。いう状態だし、香港もそういう状態になりつつある。批判をちょっと捉えられて、何されるかわからない。ですから、私たちは、この今の日本の状態が、いつも同じではない。75年間はこう状態。これ前は、うかうか上の人に批判をちょっと本当にひどい苦しみに遭わされたわけです。だからこういう経緯は、特にああいう戦争によってできた、憲法の9条はですね、これいわば神様から賜って、責任としてですね、これは守らなきゃいけないと言うべきなのに、若い人は考えないから、次第下に若い人たちは変えよう変えて、何も知らんけど変えた方がいい。服でも着替えるよ。とんでもないことですよね。まあ、これは上のものを求めない。神の国と神の義、正義。これは神の国なんか全部含まれるから、神の義も、言わなくてもいいわけです。主の祈りでは、御国を来たらしてください。ということですね。主の祈りの中心的なものになっています。そういうことで、この上にあるものとは、神の国を求めると。はっきり言ったように、主を身元に、ニアラ、これですね。My God to thee。より近く、より近く。神様と行って、そして、のんびりするんじゃなくて、そこで完全に良きものをいただくため、主の平和をいただくため、毎日の生活ですね。それは病院で寝ている人、寝ているきりの人でもできる。勝浦さんなんかも30年もですね、寝たきりだって。冬から上がしか動かなかった。それでも、様々な波もあったけれども、主の平和を与えていったのは確かなことですね。はい。まあ、そういうようなことで、私たちは常に上にあるものは、苦しい時は詩篇が一番のそのものになっていますね。必死でですね、上にある助け、求めている、力を求めている、救いを求めているわけです。その姿一番詩篇によく現れているわけです。3000年も前の人である、今の心に触れるような形で読むことができるということです。苦しい時には、上にあるも一層求められる。そのように神様は苦しいことを与えるということですね。まあ、家族もみんなが平和で、仲良くで、子供も成績良くて、良い学校行き、良いところに会社に就職する。 夫も妻も仕事をしていて、立派である。真剣に求めることはないですよね。まず自分が病気で苦しい、あるいは何らかの体の障害で非常に痛み、苦しみがあると。とにかく癒してくださいと。上を求めるのは神様の力を求めたいわ。おのずからそんな。それから自分について身近な家族に大きな問題が生じたら、これ必死に求める。忘れることはできないですね。他人のことは忘れるわけです、しばしば。でも自分の家族のことは忘れることはできない。だから一層神様に、上にある神様の力、癒しの力、真実、愛を求める。それをしっかりイエス様と結びついたら、喜ばしい時も一層結びついて、のんびりしないで一層深い感謝を捧げると。そしてその元気を持って他の人に何か良いことをする。あるいは伝道も一番良いことの一つですね。だからそういうことでは、言葉にしてもですね、ニュースとかインターネットも本当につまらんことは洪水ですね。ヤフーニュース、マイクロソフトニュース、朝日新聞ニュース、いろんなニュースを私も折り見てですね、これ大体どんな風にこれがネット上できてるかと。めちゃめちゃ本当に書いたっけ、ろくんでもないようなことをいっぱい以前の新聞だけして出ないような、ザーッと載せて写真まで。よくこんなつまらんことをですね、載せておると思うよな。こんなんばっかり見ると本当に頭もそれこそもう空っぽになるでしょう。心も。目もですね、音も。ことも沈黙する機会はないんですね、あの目言ったら。日常四六中寝ても覚めてもメールやら、LINE だの、いたこちょいってつまらぬこといっぱいかかってきて。ああいう状態で本当に思いやられると思う。これからの青年の。まあ、すでにそういう証拠現れるんですね。毎回言ってるように、若い人たちの自殺率が世界のトップクラスにあると。日本は精神的なバックボーン、脊椎骨を持っていないからですね。から良い時にも一層その上にあるものを求めて、これを自慢したりですね、のんびりしたい、しないようにするし、その上のものを求めて、本当に与えられてた溢れるように他者にも及ぶだろうと。苦しい時に一層求めて力を与えて、あるいは隣人、いろんな人が苦しんでいたら少しでもそこに注がれるようにと。で、この上にあるものを求めないとですね、自分はそんな持ってないから。こういう一言ですね。私たちはもうキリストに命を与えられているのか、そうできるというわけです。復活させられてない人はできんですよね。だから地上ものばっかりあっち行ってもってもこっち行ってもっての、よくするのが昔から。お酒を飲んで忘れるというわけです。お酒やいうものは本当にそういう意味では、昔からですね、本当に飲んで飲んでしてお金ばっかりで家族に暴力を振るうとか、貧しい生活なのにという、まあ、そういう、でもやめられないっていうんですね。だから、キリストと共に新しい命、与えて復活してなかったら、どうしても地上ものを次々と求めてしまう。お酒、だけどこの人間ですよね。あっちいてこの人と、あっちいてこの人と。で、男女であれば子供ができたら、その子供のことは大変。親がそういうふうに間違った道をしたとも、子供はずっと生涯そういう意思の裁きを受けなきゃいけないと。ですね。そういう加減な結婚してすぐに離婚したら、子供は親方もいないわけです。いつも子供はそういう意味で、自分の親はそんな形で別れてしまったんだという、マイナスのことをいつも心の記憶の中に留めつつ生きていかなきゃならんから、ついついそういうことで悪い道に引っ張り込まれることが強くなるわけですよね。そういう意味で悪いことをしてたら、裁きって免れることができる。何らかの形でどっかにかかってくるようになってるわけですよね。どこでもいつでも上にあるものを求められる。運転中でもできることだったら上にあるものですね。運転中でも空が見えても、空じっと見ると危ないから見えてきたら、家があったらあそこの人にもですね、その上にあるものを注がれるように、これ上に求める。そんなことぐらいはですね、運転中でもできるし、それでもいつでも小鳥がおってもですね、どっかで、私、田んぼのとこで、この間も、アオサギおったり、シラサギおったり。そういうのも何かを語りかけるな、何を語りかけてるんですかと神様上にも尋ねたら、何かが書いてる。 草花で花でもいいな、そこの花でも。一つ一つの花が葉っぱがみんな語りかけている。上にあるもの、神様持ってるわけだ、この美の元は。だから、ここに何を語りかけてるんですかと。問いかけて上に神様に尋ねたら、何らかの答え返ってくると。まあ、こういう花は、なんか、植えてあったらですね、盗まれたっていうのを投資欄で複数回見たことあります。花を好きな人はみんなその心が良い人だと思ってたら、どうしてこんなことするんだろうかって。まあ、この花を自分の家買って自分の家が綺麗に見てもらおうと見せかけようというふうな治療的なのが求めだったその悪いことも平気でするということになるんですね。だから、どんなものでも、悪いことであっても悪いことの上に神様からですね、その災いの上に神様の国のものが降り注がれるよっていうようなことはできるし、とにかく何を見ても聞いても上のものと結びつけることはできるようになって、一番良いものはそういうものですね。誰でもできる。頭が良い悪い関係ない。お金持ち貧乏関係ない。はい、まあそういうことで、この聖書の言葉って一言が本当に有効に働いたときには大きな力を持っていると、たった一言の短い言葉でも、まあ、そのことを思って、私たちも毎日ですね、例えばこういうスカイプの集会でも名前を呼びますよね。長々と名前読んでと思ったらいけないので、名前呼ばれてもその声がすると、その声でその人を思い出し、少しでもその人に上にあるものを注がれて祈るということができるわけです。その方が祈る方もより影響を受ける。なんとなく万全とですね、誰それ、誰それ、と聞いてるんじゃなくて、そういう意味で名前を一人一人呼ぶっていうことは、イエス様もそうですからね、一人一人名を呼んでくださっていると。全世界の人を呼んでいけば、今でも呼ばれてる。だけど知らん顔人がたくさんおるわけですけども。はい、まあそういうことで、今日も明日も、次の日も、私たちはまた絶えず、キリストと共に復活させていただいたのですから、身を見ること知ってるんだから求めましょう。求めをそうすれば、そういう上にあるものが与えられるということを信じて歩みたいと思います。はい、以上です。
ありがとうございました。それでは、メッセージを心に留めるために、しばらく黙想をしてください。